自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
この番組は毎週ゲストをお迎えして、ご自身のキャリアの転機とか火がついた瞬間をお聞きしてお届けする番組です。本日はですね、第3人目のゲストですかね、ということで、福岡県の尾形市で民泊経営でご活躍の清水麻衣子さんにお越しいただいてます。清水さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと私がまずはじめに清水さんのプロフィールをご紹介したいと思います。
はい。
はい。専門学校を卒業後、臨床工学技師として、血液透析業務に従事、結婚出産をされた後、娘たちが通うはずの小学校の統廃合をきっかけに、2011年より思い出に残る時間とやりたい気持ちを具現化できる場所づくり、そして、緑の空間の活動を開始されました。その後、滞在場所として民泊を作りたいと思い、2018年からは、直方市にボタンをオープン。コミュニティスペース&バーとしてスタートされました。2023年4月には、念願のエアビー&ビーをスタートさせました。ということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ、
ようこそでございます。
お招きいただいて。
すごい、なんか壁紙がいきなり、なんか素敵だなと、それ、はい、民泊のあのイラストですよね。防格
案のイラストです。
防格案です。防格案、防格案。まあいいや、ちょっとこの辺は後で聞く。なんで防格案なんだろうと今ちょっとあの話聞きながら思ったんですけど。はい。清水さん、ちょっとこの番組は、さっきも冒頭でも話した通り、なんかこう、まあ、僕がパーパスドッグっていうサービスやってるんですけど、そこのキャリアメンターみたいなことやってるんで、そのキャリアっていう観点から、その、なんでしょうね、清水さんのこれまでのキャリアとか、今どんなことしてるのとか、これからどういうことしていきたいのみたいなのちょっとお聞きしていきたいなと思っています。
はい。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
どうですか？そうね、私もプロフィールをさっき読み上げて、最初臨床工学技師、はい、そういった医療系をされてたのに、今、はい、民泊経営されてるのって、もう単純に驚けましたね。どういう経緯でと思って。
確かに。
そうですよね。そうですよね。なんか、ざっくり話をしますと、私、生まれが北九州の黒崎で、商店街っ子だったんです。商店街の店舗の2階に住んでるみたいです。なので、親戚一同、誰一人サラリーマンっていなくて、
面白い。環境。
みんな商売をしてるっていう環境の中で育ったんですよね。なので、絶対私は、商売は、するまいと、心に決めて。
逆に、え？それは、それ何を見て、そう、これ嫌だなと。まあ、一方あれですよね。商店街アーケードがあって、アーケードによくこう、1階、2階とか、こう、建物があって、その上にお住まいだったということですか？
というよりかは、やっぱり母たち、休みなくずっと働いてる。
ああ、そこの姿を見て。
うん、っていうのがあって、それで寂しいとかはなかったんですけど、やっぱりなんかこう、大変だなと。ずっと、その姿を見てて。
見てて。
はい。それで、もう絶対商売人にはなるまいっていうのを心に決めて、で、まあ、その、高校3年間、まあ、通う中で自分がどういうふうな進路を進んだ方がいいかなって思った時に、ちょうどやっぱり景気が悪くなり始めの頃だったりとかして、で、まあ、ちょっと就職は厳しいな、みたいな。
うん。
これから先、まあ、短大なり何なりするにしても、何だったら大丈夫かなって思った時に、 以上だったら、人は何があろうと病院に通うな、みたいな。
おー、
本当
なる
に
ほど、
そう
なる
い
ほ
った
ど。
その選択肢で、なんて言うんだろう。人の命を助けたいとか、そういったものではなく、医療は人のために必要なものっていうところで選択したっていうので、医療系に進んだのがきっかけ
なるほど。ちょうどあれ
で、
ですよね。僕と清水さんって大体同世代なんですけど、
はい。
就職氷河期世代ですよね。
そうです、そうです。もうバブルが弾けてっていう世代で、
そうですよね。
なので、まあなんかわかんないけど世の中大変そうみたい
ああ、わかります。
な。うん。なんかそういったイメージがあって、で、やっぱり両親も商売してましたので、景気の左右されてるっていうのもすごく分かってたので、なんか、それもあり、もう医療の方に行くぞっていう。
それ、ご両親は何て言うんですか？私は医療に行くって言ったら。
特に、そこに関しては何もなかったですね。
あ、もう好きにせえと。
そうですね。ただ、臨床工学技師っていうのは、医療機器をメンテナンスしたりとか、そういう仕事だったんですね。なので、まあ、これから、まあ、ちょうど私がなり始めの時は、これから来る資格だろうな、みたいなのがあったんですけど、ただ、なんせ私、数理が苦手でですね。理数系じゃない、はい。しかも、高校は商業科に行ったっていう
どういうことですか？数字が苦手で商業科で臨床、なんとかし臨床
臨
工
床
学
技
技
師。
師 ちょっと言えない。
そうなんです。だ
まあ、結
から、
構苦しそうな気がするけど、なんか大丈夫かなと心配になっちゃう、やってる途中。
大丈夫でした。
ああ、大丈夫なの。
そこは意外と、
適応力さすがのみたいな感じ。
なんか、細かいことは抜きにして、まあ、感覚的な部分だったりとかっていうのは、やっぱりどういった職業でも必要だな、みたいなのありましたね。
そう、じゃあ意外とこう長く続いたんですか？
医療の仕事ですか？実は、二人目の子供を産んでからはパートに切り替えたんですけど、家の都合で、主人の母が亡くなったので、同居してたものだから、女手が必要っていうので、まあ、パートとかに切り替えつつ、2022年の3月までは、パートをしながら、ボタンを押しながら、
ええー、あ、そうなんです
やっ
ね。
た。はい。
なんですね。
はい。
意外でしたね、酒井さん。
そうですね。いや、なんかボタンの人とか、なんかそんなイメージがあったんですけど、なんか小学校が統廃合がきっかけみたいなところで、11年？
2011年、はい。
なんか活動がこう切り替わってるんですよ。そこなんか何がどうなってそうなったのかなっていうのをちょっとお聞きしたかったんですけど、まあ、天気という意味だと、過去の天気
そう
だ
です
と。
ね。そこは転機かもしれないですね。まあ、なんだろう。2011年の、小学校が統廃合した年って、ちょうどなんていうのかな。震災があったんですよ。東北の
確かに、
大震
11
災
年
が。
ね。はい。
それで、まあ、私が住んでるところは、結局、小学校が統廃合するぐらいなので、まあ、限界集落、まっしぐらというか、全校生徒が5人ぐらいしかいないような集落で、それで統廃合になったんですけど、宮若市の中で一番
にや
初
わ
め
か
に。
ですよね。
はい。一番になったんですけど、まあ、そういった中で、やっぱり田舎に住んでるから、自分たち、なんかこう、嫌だな、みたいな、そういった子供には、なんていう、気持ちは持ってほしくないなって思ってたのと、
素晴ら
あと、
しい。
やっぱりその、自分がこれから先もこの限界集落で暮らしていくっていうことは、どんどん人が減っていくので、発信をしていかないと何かあっても気づいてもらえないって、ここに
すご
こう
い。
いう人たちがいるんだっていうことを気づいてもらえないんじゃないかっていう、ちょっとした不安みたいな。これから私ここでどうやって生きていくんだろうみたいな不安っ
そうで
てい
すよう ね。
のもあって、まあ、まずは子供たちに思い出を作ってあげたいっていうのをベースに、まあ、そういったその発信活動もしつつ、っていうのをやろうと思ってたんですけど、やっぱりその、一、外から来た嫁が そんなことやりたいですなんて、口に出すのって、いろんな、ハードルがあるんですよね
ね、なんか、特に、
そう。だから、なんか、田舎の外から来た嫁って、なんか、こういう言い方したらあれだけど、一番なんか下みたいな。声がなかなかこう上に上げられないし、届かないってみたいなところがあって、なんか、そういうふうにやりたいと思ってるけど、私できるのかなっていうのは気持ちばっかりだったんですけど、その震災があった時に、テレビで、その、もやもやこう、悩んでる時に、テレビで、あの震災の映像を見た時に、やっぱり自分の目の前には、子供たちもいて、暮らせるエリアがあって、だからこそ、動けるんじゃんって思ってたんですよね。何を私迷ってるんだろうって思ったんですよ。流されてる、映像があって見て、その後いろんなことを目の当たりにして、何私迷ってるのかなと思って、それからはもうなんか迷いなくというか、進んでたのがきっかけだったと。
なんか、もういきなりテーマとなる火がついてしまったって感じですね、そこでね。なんか、ちょっと全然関係ない話なんですけどね。僕も実はインタビュアー修行さんは福岡出身なんですよ。
そうですね。
そう
シリ
そう
オさん。
そう。まあ、どうでもいいって言われるんですけど、ただ僕らはこう、福岡だと、まあ、修行さんは違うかもしれないですけど、仕事がないから東京の方がなんかこう、なんか、錦の御旗じゃないけど、なんか、いいから東京出ようって思ってしまったのですけれども、しまったかいいかどうか置いといて。ただ、そこのまま田舎って言ったら失礼ですね。宮若で残ってそこでもなんかやろうとされてるのって、なんか素晴らしいなってちょっと今話聞きながら思ったんですけど、ちょっと修行さん、僕ら反省する必要が出てくるかもしれないですね。
そうですね。でもやっぱりこう、自分が、まあ、生きてきた環境、まあ、福岡って、まあ、やっぱり、何ですかね、こう、人があったかいっていうのもありますし、女性って、やっぱり結婚をしてしまうと、その地に生きる、あるのかなって思いましたね、聞いてて。
なんかやっぱ震災を機にやっぱりこう今までなんかないと思ってたけどあるって思ったっていうのはなんか結構特徴っていうか印象的ですよね。なんか結局ないないと田舎みたいな感じのこう印象あるけど実はいろいろ冷静に見るといろいろあるじゃんっていうのはあるかもしれないですね。
だって宮若市ってトヨタの大きな工場ありません？
あります、あります。
ですよね。あそこ
はい。
でレクサスバンバン作ってますよね。
頑張って作ってます。
はい。
あれ、
作っ
修行
て
さ
は
ん
い
が乗ってる
ま
レクサス、それでしたっけ？
す。私は、また乗りたいですね、将来。
ね、言ってますか。そうね。ちょうどそうですよね。宮若、もともとご出身北九州ですよね。
そうです。北九州の黒崎で
そうか。で、宮若の方に移動されるから、
す。
まあ、アウェイ感丸出しで。でもなんか、あることに気づくって、なんか、これなんか素敵な話ですよ、なんかね。
そうですね。高橋さん、ちなみに、これからです。この決意された後、清水さんがどうやって、このコミュニティだったりですね、成功されていったのかっていうのは、そろそろお時間になってしまい
ああ、
ます。
そうか。話してると一瞬ですね。
一応ですね、第2回目、次の回に 持ち越してもよろしいでしょうか。
もちろんです。お聞きの皆さんはぜひ来週もって感じですね。
はい、そうですね。
はい、
それでは清水さんありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。